ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんにゃ
だって先週にゃやだって言うから
いや今悪い顔してた
にゃって笑いながらさあ田中とさん、
はい、
最近なんかいいことってありました？
いいこと、
うん、
なんだいいこと、え逆にありました？
私、はい、いいこといいこと、あありましたね。クローバーがだんだん元気になってきた。
なんすかなんすか。
クローバー育ててるんですよ、三つ葉を、うん、
四つ葉にするんですか。
四つ葉が時々現れるんですよ。ちょっとごめんなさい、あのホームページに載せますけど、この私の携帯電話に挟んであるこの四つ葉、私の育てた、
うん、ね、本物なんだよね。
え 本物
です。うん、赤ちゃんの手のひらサイズくらいある、うん、
本物？
本物なんです。あ、載せときますね。ホーム
めちゃくちゃ食いついて
る嬉しい。
なんだろうと思って本物なんです。本物、おしばない
。私はほらもう何回も、ね、聞いてるんであれですけど。
そうなんです。
すごい。
でも大きいね。
大きいんですよ。
それは本物ですもんね。潰して大きくなったとかじゃなくて。
あ、じゃないです。大きいんだ。乾燥させて押し花のように、本当もっと青々としてたんですけど、ちょっとね、押し花にすると茶色っぽくなっちゃうんですけど。
あ、すごい。
時々見つけるんですよ。それがやりたくて三つ葉を育てたんです。で、四つ葉だけがあるんですけど、それじゃ幸せ感じないじゃないですか。
あ、ね、すごい。
じゃあ見つけたら今度田中アートさんにも。はい、娘さんにも、はい、プレゼントさせて。
ああでもなんか四つ葉探すの好きですね。
あ、やっぱり、ね、いいことありますよね。
そうですね、
うん、さあさあ、そんな田中アートさんを迎えて今回も新しいコーナー行ってみましょう。
田中アートの一曲。
先週に続いてアントニオ一曲。
いや今わざと言った
え、
あれ今わざとアントニオ猪木って
言って、いやいやいや
今言いましたよね。まだ2週目なのにもう言っちゃってますもんね、うん、
だってこれ3週しかないんだもん
2週目。いやだってわかんないじゃん、ここから先もね。そうですよ、コーナーの中のコーナーとして続くかもしれない。
そうですよ。
だとしたらもったいなかったさあ、先週から始まったこのコーナー、私たちの生まれた年のヒット曲を振り返ってみようというコーナーでございます。
はい、
うん、年長者から順番にということで、先週は武見さんでしたが、
そうですね、はい、
今日は田中アトさんです。
はい、
田中アトさんは1971年生まれですね。
はい、71年ですね。
早速ですが、1971年、世界ではどんな曲がヒットしていたのか、うん、全米トップチャートで1位を飾った曲の中からご紹介いただきましょう。
はい、自分が9月誕生日なんですけど、
はい、
そのちょっと前とちょっと後の曲、うん、2曲をやりたいなと思います。
嬉しい。じゃあまずちょっと前の曲から。
ちょっと前だったと思います、ただ全然僕は知らなかったですね、うん、いきますよ。ジェームス・テイラーさんで、さんとかいらないですね。
いやありですよ、どっちでもいいですよ。
絶対先輩じゃないですか
いやそれはそうだ
ね。
そうだ
でもそうですよね。はい、じゃあいきます、いきます。ジェームス・テイラーで You Got a Friend。
When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh nothing is going right, close your eyes and think to me and soon I will beBrighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again.
Good to know you got me. 1971年のヒット曲、ジェームス・テイラー様で You've Got a Friend 君の友達でした。
はい、なんで様になったの？
大先輩です。
まあそれはまあね、それはそうかもしれない、ね、
海外のアーティストって3いらなくても OK なんですよね。
あ、もう全然いらないです
ね。うん、どうですか田中アートさん、この曲覚えてますか？
覚えてないんですけど、覚えてないっていうか、あんまり知らなかったですけど、その頃の生まれた時の気持ちになりながら聞いてたら、なんかすごいいい曲だなと思いましたね。
うん、まあね、キャロル・キングのね、うん、作詞作曲でね、元は、
ただ全米1位になったのはこっちなんですよ。そう、
全米一位か、すごいな。
田中アートさんが生まれるちょっと前、1971年の7月に全米一位。
あ、7月ですね。
そうなんです。さあ田中アートさん、
はい、
この曲が大ヒットした、田中アートさんが生まれた1971年はどんな年だったのか、いくつか聞きたいですか？
聞きたいです。
聞きたいか。
聞きたいぞ。
まず一つ目、仮面ライダーの放映が開始された日です。
なるほど。
これは大変な人気となり、特に男の子はみんな大好き。調子に乗って真似をする子続出しました。仮面ライダーの真似、変身とポーズを取るのが大流行。また変身というこの言葉は流行語にもなりました。これは随分長く続いたので、もうちょっと大きくなってからも真似したりしましたか？
はい、
あ、してないな。
私はね、もうモロ、
そうですよね、
世代的に。
そうですよね、
はい、もうやって、もう
7歳ぐらいですね。
7歳ぐらい。
あ、じゃあちょうど。
そうだから、もうすごかったですよ、やっぱり。
ですよね。
で、仮面ライダースナックが出て、もう社会現象というか。ああ、でもそう、
僕らの時もありましたもんね。
問題になるぐらいすごくて、もうそのカードを欲しさにね、スナック菓子買うんだけど、もうスナック菓子を捨てちゃうのよ。
あ、カードだけですね。
そう、カードだけ欲しいから。
カードがついているスナックあるあるです。もう未だにもそういうこと起きてましたよね。ね、
そのスタートなんですかね。
走りかも、ね、
走りっぽいですね。
プロ野球カードとかね。
そうですね。
プロ野球スナック。
ああ、そうですね。
そう、私は好きだったんですよ、そのスナック。私はちゃんと食べてたんだけど、いや、それはね、やっぱりね、大人買いする小学生とかもいて、箱ごと買ってもう捨てるみたいなのがいたと
思う。ですね。そしてもう一つありますよ。食べ物つながり。あ、食べ物、まあ、スナックね。食べ物つながり。マクドナルドの日本1号店が銀座にオープンしました。
はい、私行きましたよ。
オープンの時ですか？
オープンの時じゃないけど、オープンしてちょっとしたぐらいの時に、おじいちゃん、もうな、もう特に亡くなってますけど、おじいちゃんに連れてってもらって。
銀座三越の1階、覚えてますか？
そこまで覚えてないけど、マクドナルドがオープンして、おじいちゃんに連れてってもらったっていう覚
え。美味しかったですか？
いや、何も覚えてないね。
これは当時歩行者天国が行われていまして、その歩行天をマックを食べながら歩くカップルなんていうのがニュースにもなりました。武見さんはおじいちゃんと食べながら歩く。
そうね、おじいちゃんだから妹もね、3つ下の妹とおじいちゃんと3人で、
ああ、いい微笑ましい、行きましたね。銀座三越の1階に華々しくオープン。今からすると狭く小さな店舗で、テイクアウト専門でしたが、たちまち流行の最先端として大きなムーブメントとなりました、ね。そして1971年、こんなこともありましたよ。カップヌードル発売開始。
あ、食べ物ばっかりです ね、
うん、ね。でもカップヌードルももう出た時食べましたよ。
日清食品から発売されて大ヒット商品になりました。また札幌一番ソース焼きそばも液体スープで登場。食べ物ばかり、だから田中アートさん好きなのかな。
そんなことないけどな。
そう、こちらも大人気商品となったそうです。
私基本的にあんまりカップラーメン食べないんですけど、カップヌードルだけはなぜか無性にたまに食べたくなるの。やっぱ一番最初に出た時にね、
懐かしいんですかね、
っていうか、なんかね、その時にね、 衝撃的だったからね、そういうお湯を入れてね、もう3分待ってればもう食べれるなんていうのがね、衝撃的だったから、
ね、よくねワンちゃんとか最初に食べたものも妙に後からも欲しがるって言いますしね、
そんな感じなのかな、
最初のものって確かにこうついてっちゃうかも、ね、鳥もね初めて見たの親だからってついてっちゃうからそういう感じでカップについてっちゃう、
はいはい、
ね、あ、俺エビオスって知ってます？
あ、エビオス、
あのおばあちゃん家住んでたんですけど、うん、エビオスって薬みたいなのあるじゃないですか、うん、あれをでっかい瓶で、あのおやつでそれをバリバリ、
おやつで食べてたの、
はい、もう好きで、でちっちゃい頃ですよ、小学生の頃食べてて、うんうん、でこの前久々にエビオス売ってたんで買ってみたんですよ、うん、そしたらもう涙出るほど懐かしかった
っす、あ、やっぱり
覚えてるんだと思って
でもあれだってさ本当に薬っぽいじゃない、そうそう、硬くて
あれを噛むんです、
ああそうなんだ、
で歯に詰まったの取りながら食べてました、
すいません、
はい、
エビオスって何ですか
っていうのがあったのよ、
なんとか酵母みたいな、
そうだから今でいうサプリメントみたいなやつ、
そう、それをもう毎日食べて、ね、
後でググります、
はいはい、なんだっけ、肝浴ドロップとか分かる、
肝油ドロップですかね、
桜ドロップ、 ドロップ
じゃなくて、こうなんかね、こういう大陰とかこう細なんだな、丸の長い
缶
の
中、
缶に入ってる、
あれ美味しいですよね、
サクマだっけな、
サクマドロップでしょ、
そう、缶油ドロップ
、缶油で柔らかいやつですよね、
そう、グミみたいなやつ、
そうそう、グミみたいなやつ で、
あれもあんまり食べちゃいけないのに甘いからバカバカ食って
でもちょっとは体にいいんですよね、
そうそう、だけど量、1日食べる量が決まってて、だけどもうバカバカ食べてたらすんげえ怒られて、
魚の肝臓から作られてるものらしいの、
うん、あ、なんかそんな感じ
で、ね、だからやっぱり今で言うなんかグミみたいなんだけど、今で言うサプリみたいな、
そ
う
そう、あ、じゃあ確かに魚ですからね、魚が苦手な子とかはそれで良かったのかもしれない、
ね、あ、それで取るんですよね、多分栄養、そ
うだけど1日1個って、1個じゃない、1日いくつまでとか決まってるんだけど、
エビオスは30粒以上あんまり食べない方がいい、
だってあれみんななんかバーってバリバリバリバリって食べちゃう、結構
そうそうそうそう、
同年代の方はもうきっとうーんって言ってくださってるかもしれません、1971年スポーツ界ではこんなことがありましたよ、阪神の江夏投手がオールスターゲームで9者連続三振を奪うという大記録も達成したというこの年、
はい、
あ、はい、
それね見てないんですけど、うん、もうそれはもう有名なね、
うん
うん、だからあのリアルタイムでは見てないですけど、もう YouTube とかでね見れるんでね、
そして田中アートさん、
はい、
お待たせしました、
はい、
田中アートさんの誕生日、
はい、
1971年9月1日の出来事はというと、
お、すごい、
札幌一番塩ラーメンが発売された日です。
またラーメン
食べましたか？
食べますけど
後に食べました。
そう、後にです
よ。札幌一番塩ラーメンはすごいよね。
すごいです。
あれはうまい。
本当にうまいですよね。
うん、あれみんな好きよね。
うん、あれ嫌いな人あまりいないです ね、そういえば
この時間ダメですね、食べ物ばっかりだあれ変わったんですかね、味って。
いや変わってないですよ。これあの袋のやつ売ってますよね、うん、5袋ぐらいで、
うんうん、
でもやっぱ懐かしいですもんね、
う
ん、あれ、
そう、あれうまいよね。
うまいです、本当にうまいです。
もうどんどんどんどん好きな方がアレンジしていって食べ方、
ああ、そのね、あの粉末スープをね、なんか違うものに使ったりとか、
そうですね、
やってるけどね、
うん、ただなんかそのいろいろあるじゃないですか、あの今風に美味しくするとか、
うん、
もう結局は何もしないのがうまいですね、う
ん、あれを食べる、
何もしないのがうまいです、う
ん、すごいですね。田中アートさんが生まれた年はこういうインスタント麺系カップ系がいっぱい発売された年でもあったんですね、
うん、流行ってるんですかね、そういうのができ始めたんですかね、
ちょうど出た時なんだろうね、うんうん、
すいません夜中にコンビニへ
さて、お腹
空いたよね、はい、そんな1971年の全米1位、もう一曲田中アートさん聞いてみましょうか。
もう一曲ですね、はい、はい、ビージーズでHow can you mend a broken heart?
I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do.I could never see tomorrow. I was never told.
ザ・ビージーズ How can you mend a broken heart? 昇進の日々でした、
はい、
1971年9月の全米1位、 How can you mend a broken heart? ですね覚えてますか？
はい、あ、覚えてないですけどビージーズは知ってますよ、うん、あのこれあのアルバムとか家にありましたね。
あ、はい、まあまあでもヒット曲多いですからね。
そうですね、
ビージーズはね、
モノマネするのもいましたよ ね、 ね、昔、
あ、
は
い、ビジーフォーの
2人、ね、そうそうそうですね、
私もモノマネで知りました。
モノマネ大好きですもんね。
大好き、まあまあ
ねねね、年代的にやっぱそうなるよね。
そうですね。
でもすごかったよ、やっぱりあのこのハーモニーが綺麗で、
あ、
そうそう、はい、三兄弟でね。
あ、兄弟ですよね、兄弟、三兄弟ですよね。
そう、岐阜三兄弟。
そうだそうだそうだ、すごいですね、三兄弟ですもんね、
はい、まあ、ただ私的には、はい、その後々1978年に出したあのサタデーナイトフィーバーの、
はいはい、
あのね、テーマ曲のステンアライブ、
うん、
はい、これも全米1位になってるんだけど、うん、やっぱりビージーズっていうとそのイメージだな、
ね、
もう空前のこれでね、あのディスコブームが世界中に、
まあまあ、ね、
はい、来たんで、
う
ん、
じゃあまたね、そのね、トロボルタ話は来週ということでは
い、はい、
あん時の一曲、先週は武見さん、そして今週は田中アートさんが生まれた年1971年でした、
はい、あ、そういえばね、ジェームス・テイラーって来月来日公演するんだよね。
そうそうそう、そうなんですか。
そうそうそう、
うん、
え、ちょっと逆に見に行きたいですよ。
行ってくれば、あの、ね、
行きたいですよ。
4月の6日にあのガーデンシアター有明の、
あ、は
い、らしいですよ。
ガーデンシアターよくやりますね最近、うん、来日。
行ってらっしゃい。
え、ちょっとどうしよう。生まれた年の人ですもんね。はい、年の人じゃないけど。
じゃあの言ってみたら。僕はあなたがあの君の友達でっつって
それが
全米1位になった時に僕生まれたんですよ、まあ、だからなんだって
話せるなら行きますよ
だから僕は君の友達、
その機会を与えられるなら行きます
だから僕はライブに来た、
はい、それだけのために来た
確認するために来た、帰れ、
絶対そんなの通してくんない
で気になった方はね、行ってみてはいかがでしょうか、ね、うんうん、ね、全米1位ですからね。
そう、はい、あとね、それなりのほらお年になっているので
、あ、そうですね、
はい、また違った味の深みとか歌の深さとか、ね、あるかもしれない、
ね、もそもそもあんまり知らないから大丈夫
いやいや、そういうこと言って
ない、いやいや、あの今のは今ので受け止めれますよ
そうですね、
はい、
じゃあ、あん時の一曲、来週はすいません私です、来週もお付き合いくださいさあ続いてはケイズドリーム3月のピックアップバンドの紹介です、
はい、
チームアボット2組のバンドが合体して一組になってチームアボット、だからチームっていうんですかね。
そうです、サッカーチームみたいなもんじゃないですか。
わ
かんないですけど、
分かってない、田中アートさんがこのチームアボットに感じたこと、魅力って、
なんか結構なもうなんて言うんだろう、なんだろう、長くやってるバンドたちで、もうバンド、ライブハウスとかバンドとかのことをいろいろよく分かった上で、それでもやめずにこう新しくやってみようっていうのが集まってるので、やっぱ音楽のセンスがあるというか、音楽をよく知ってるので聴いてる側も楽しい、こういうのをやれば楽しいだろうとか、その辺も理解しながら曲を多分書いてるような気がしますね。なんでこっちもすごいいいなと思っちゃいますけど、
うん、
ただどうなんですかね、このすごいいいからもしかしたらこう売れちゃったりとかする可能性もあるわけじゃないですか、いい音楽って。そういう場合はどうするんだろう彼らは、と思ったりする時もありますね、はい、
それでは今週の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください、チームアボットでワンダーワールド。
Okay.
ドリーム3月のピックアップバンドチームアボットでワンダーワールドでした、
はい、
うん、さあこのチームアボットケーズドリームでライブをいつかやるかもしれないということですね。
なんか言い方悪いですよね。
そうそうそう、なんかね、
でまたメンバーの方がお引越しされたりとかの都合で土日にどこかでやるかもということですので、ケーズドリームのスケジュールをちょこちょこチェックしていってください。
はい、
田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。